司馬さんの坂の上の雲というのは大変いい本でありますが、まあ、必ずしもそう書いているわけではないけど、印象から言いますとね、坂の上にあと上り詰めて一挙に転がり落ちたような感じを受けかねないような書き方になっております。ところが実際は日露戦争以後の日本は極めて、幸せな国でありました。外交的には日英同盟がありますので、世界の一番いいところに乗ってるわけですね。だから第一次大戦でも勝ち組についてました。そして中産階級というそれまでなかったのが膨大に増えまして、いわゆるサラリーマンという階級もどんどん増えていきました。というのは当時の小説だとか、あるいは同様などを見てもよくわかるのでありますがですね、大正も終わり頃になりますと、第一次大戦以後になりますと、黒い雲が東からと西からと湧き出てきたわけであります。第一次大戦は日本は本当に成金が続出してした時代でありますが、それが終わったのは1918年で終わりましたが、17年に、だから大正6年にですね、ロシア革命が起こりました。そしてマルクス主義に基づく大きな国ができた。これが一つですね。これが西側の黒雲で、日本から見れば西側に現れた黒雲であります。それから東側はですね、第一次大戦中は日本とアメリカはいわゆる紳士協定を結びまして、移民問題もずっと収まっていたわけです。ところが終わりますとまた露骨に出てきましてですね、結局、1924年といいますと大正13年になりますと、絶対的排日移民法と言われておる、もう日本移民を全部根切りにするというような法律が出てくるわけであります。根切りというのは殺すという意味じゃないんですけども、カリフォルニアの豊かな農地のは8割ぐらい日本移民が開拓したものでありますが、その人たちが嫁を日本から取り寄せることが極めて難しく、実際上不可能にし、それから白人との結婚もさせないように圧力をかける。そうすると移民というのは後が続かないと枯れてしまうんですね。それを狙ったものを作ったわけです。